ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を15分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めまして、こんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。今週は悲しい訃報のニュースがいくつか届きました。70年代80年代の音楽シーンには欠かせないミュージシャンのオリビア・ニュートン・ジョンさんが73歳で他界されました。そよ風の誘惑とかフィジカルとかはよく耳にすることがありましたが、ビートルズやジョージのソロの曲もいくつかカバーされていて、このニュースの後いろんなところで彼女の写真を見たり声を聞いたりしましたが、本当に笑顔と歌声が美しい方っていう印象です。そしてもう一方、ポールが SNS で愛のこもった追悼の意を述べていましたが、ジョン・イーストマンさんもお亡くなりになりました。彼はリンダのお兄さんで、ビートルズの解散をめぐる厄介な法律関係を語るときには外すことのできない人物です。ジョン、ジョージ、リンゴの3人がアラン・クラインを弁護士に立てる一方、ポールはリンダのお父さんのリー・イーストマンとお兄さんのジョン・イーストマンを指名し、ここで初めてビートルズの中に明確に3対1の構図ができ、関係は冷え込んでいきます。ポールが見込んだ通り親族であることを差し引いても、彼の仕事はとても素晴らしく、ポールとは公私にわたり良い関係であり続けたことがポールのお別れの言葉からひしひしと伝わってきました。一緒にヨガのポーズを決めている、すごくほっこりするいい写真が添えられていましたが、ポールはビジネスでもプライベートでも彼に支えられていることが多かったんだろうなって想像します。とても寂しいと思いますが、ポールは最後に See ya, Johnny, Love, Paul と彼のもう一人の大切なジョニーに別れを告げています。ご冥福をお祈りします。さて、ポールとヨガといえば、ポールの2冊目の絵本グランデューズグリーンサブマリンのストーリーテリングとヨガを融合させた動画チャンネルが近日公開と、これまたポールが SNS で告知しています。ポールとリンゴの驚異的な健康状態について粘着質的に興味を抱き、彼らの健康本を読みたいと思っている私としては、やはりポールのあの奇跡の肉体や精神力を形作るものの一つはヨガであると確信しました。キッズチャンネルのようなので子供に推奨しているということなので間違いないと思います。体が硬すぎてヨガには苦手意識がありますが、チャンネルを覗いてみようかなと思っています。さて、今日はちょっと曲数が多くなりそうな予感がするので、早速プレイリスト作りに参りたいと思いますが、こんな爽やかでヘルシーな話題から一転、本日のテーマはホラーなビートルズです。先週の印象的なエンディング曲を聴いていて、ビートルズ怖いなと思うことがあったのと、夏といえば稲川淳二的サムシングがあった方が風流だなと思ったので、急遽皆さんからも推薦曲を送っていただいたんですが、ビートルズのいろんな部分に恐怖を感じているエピソードをいただいて、ゾワッとしたりほっこりしたりさせていただきました。ご協力いただいた皆さん、今週も本当にありがとうございました。それでは2022年8月18日付、ホラーなビートルズ20選ご紹介します。1曲目シーセドシーセド、2曲目エリナ・リグビー、3曲目ミッシェル、4曲目アイ・ウィル、5曲目ピギーズ、6曲目ロッキー・ラクーン、7曲目アイ・アム・ザ・ウォルラス、8曲目マックスウェルズ・シルバー・ハンマー、9曲目シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ、10曲目 You Can't Do That、 11曲目ガール、12曲目タックスマン、13曲目ワイルド・ハニー・パイ、14曲目ロング・ロング・ロング、15曲目クライ・ベイビー・クライ、16曲目ヘルター・スケルター、17曲目ストロベリーフィールズフォーエバー、18曲目アデイインザライフ、19曲目 I want you, she's so heavy, 20曲目レボリューション9。以上、総勢17名のビートルズ好きが選んだホラーなビートルズプレイリストです。ホラーなビートルズの曲って考えた時、演奏が怖いとか雰囲気が怖いとかジャンルがあると思いますが、1曲目は歌詞が怖い曲です。シーセドシーセド、国千代さんは生まれてこなかった気にさせるってとこがいつ聞いても怖いなって思われるそうです。冒頭から She said I know what it's like to be dead、 彼女は死ぬってどんな風なのか知ってるって言ったっていう歌詞ですし、 本当に一体何を言われたら You are making me feel like I've never been born みたいな気分になるのか、未だに想像が及びません。2曲目エリナ・リグビーは雰囲気怖い曲で、以前付き合っていた相手がこの曲のイントロが怖いと言っていて意外だったっていう話をルッキンググラスさんが送ってくださいました。確かにポップな感じはしないし、歌詞のテーマや世界観を表現したジョージ・マーティンのアレンジが物悲しさと怖さを醸し出しているのかもしれません。自分はそんなことを考えたこともなかったので驚いたって書かれてましたが、私も今回それと同じような感覚があって、3曲目のミシェルもそうでした。ミカプリーさんの選曲なんですが、その理由がピアノの黒鍵ばかりで弾いてるような気持ち悪さが昔からダメで、ラブソングだし美しい曲なのもわかるのですが、個人的には外人墓地での肝試し BGM ですっていう、ものすごく自分にはない感性に目から鱗でした。でもそれを読んでからイントロとか聞くと、おやって思うようになってきて、自分の単純さに笑ってます。同じく美しい曲だけどちょっとホラーっていうのが、かんこさんが選んでくださった I Will です。大好きなラブバラードですが、 A メロの君を見かけたけど名前もわからなかった、でもそんなの大したことじゃない、この気持ちに変わりはないのさの歌詞が怖いです。愛する人の名前も知らない、空想の相手、はたまた今で言うストーカーなどと勘ぐってしまいます。2分に満たない小曲でありながら、レコーディングに67テイクも費やしたというのも、ポールのプロ根性というか執念というか怨念のようなものを感じます。記憶違いかもですが、使用されている木魚のような楽器をジョンが冗談で、あれは本物の骸骨を叩いているんだよって言ったとかっていただきました。このジョンの骸骨発言は知りませんでした。めっちゃホラーです。ビートルズレコーディングセッションを今読んでみましたけど、リンゴはマラカスとシンバルを受け持ち、ジョンは金属片を木片で叩いてビートを刻むとしか書かれていませんでした。木片と見せかけた人骨だったのかもしれません。ポールはこの I Will ではベースを弾かず、声を使ってベースっぽい音を出しているわけですが、確かに何かに取り憑かれている感じもあります。非常に奥深い曲だと思います。ここから3曲はシンゴさんセレクトのジョージ・ポール・ジョン3人3用のホラーソングスです。ビギーズ・ロッキー・ラクーン・アイ・アム・ザ・ウォルラスで3人ともベクトルが違う怖さを見せてくれます。シンゴさんはジョンはシュール系、マーダーバラッドはポールの独壇場と送ってくださいました。そしてジョージはシニカル系だと思います。私が選曲したマックスウェルズ・シルバーハンマーもですが、ポールは物語性のある詩を書くのが得意ですが、ファンシーだったりファンタジーなストーリーもあれば、なんでそんなに残虐なのって思う話も爽やかに歌い上げていて、イエスタデイやレッド・イット・ビーを書いたポールが人の頭を金槌で殴る歌を書いていたっていう事実を知らない人もきっと多いんだろうなと思います。ロッキー・ラクーンは恋人を奪った男を銃で撃つためにパーティーに乗り込んで、でも逆に撃たれちゃって早く良くなるといいなっていう歌なんですけど、ちょっと話が脱線してもいいでしょうか。私はマーベルの映画が大好きなんですが、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう SF 映画に出てくるロケット・ラクーンというキャラクターの由来がこのロッキー・ラクーンです。ロケット・ラクーンは遺伝子操作をされた高度な知能を持つアライグマで、小さい体で汚い言葉といかつい武器を使いこなす姿にいつも心を奪われています。このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは70年代80年代の名曲が至るところで効果的に使われていて、洋楽好きには特に人気のマーベル映画だと思います。ビートルズがお好きな方には2作目のリミックスを激推しします。すごく印象的な場面で、あのソロビートルズの美しい曲が流れてスタンディングオベーションしてしまいそうになります。マーベルの創設者のスタン・リーは生前ポールをイメージしたキャラを作りたいって話していて、叶えてほしかったなって今も思っています。8曲目はそんなポールが作った金槌で人の頭をバンバン殴るマックスウェルズ・シルバーハンマーですが、私は途中1分20秒ぐらいで Writing 50 times I must not be、 もうしませんって50回書かされたってところをポールが半笑いで歌うんですけど、なんで笑ってるのって怖さが増します。笑い声って時に怖くもあって、例えば And Your Bird Can Sing のジョンとポールがひたすら笑っているゲラゲラバージョンも私は楽しいなって思いながら聞いてましたが、人によっては不気味って感じることもあるみたいで、そうなのかって思ったことがあります。9曲目はジョンがイントロで前のポリシーパンからの流れでウヘヘって変質者のように笑ってる She came in through the bathroom window、 ホラーまで行かないかもですが、風呂場の窓からってところがどうしても貞子か不審者を連想してしまいますと、マップーさんが選曲してくださいました。貞子は新しすぎる視点でした。私もポールの家に侵入したファンについて歌った完全なストーキング泥棒ホラーソングと思って聞いてますが、この C、彼女はリンダもしくは陽子を指し比喩的に歌っているっていう解釈もあるようです。それはそれでポールの作詞の意図がホラーだなと思います。10曲目はジョンの恐怖。お前が他の男と話しているのを見られたら俺はみんなの笑い者になる。そんなことはさせないぞ。俺と一緒にいたいなら言うことを聞けよと、 DV までしかねないジョンのマッチョイズム。革ジャンにリーゼントの頃のジョンが女の子に手を挙げる姿を想像してちょっと怖くなりますという嵐山リンゴさんの選曲の You Can't Do That です。ジョンの俺様ソングで私はシンシア大丈夫って思って聞いてしまいます。お仲間曲としては Run For Your Life 浮気娘があります。こんなジョンがまさか数年後陽子の尻に敷かれるようになるとは、それも人生の恐ろしさだなって思います。11曲目、ちょっと歌詞に含みを持たせるようになったラバーソウル期のジョン作のガール、ペニーレイン桃山ビビオさん選曲です。曲の途中のスーっていう音がタイマーを吸う音だとライナーノーツに書いてたので、当時小学生の妹に話すとこの曲をかけるたびに大声で泣いてました。妹にとってはホラーだったんでしょうねっていうエピソードをいただきました。子供の頃ってそういう知らない世界のことが怖いっていうのすごくよくわかります。中期はドラッグアルバムなので、あなたの私の知らないホラーな世界観が顕著になっていきます。12曲目は同じくドラッグアルバム2作目のリボルバーから、私が選んだジョージのタックスマンです。ジョージもこの辺りから結構怖いことをいろいろやり始めるんですが、私は初めて聞いた中学生の時、この最初のカウントが怖くてリボルバーの印象が一気に悪くなりました。今はもちろん大好きな曲、大好きなアルバムですが、4人のアイドルはどこへ行ってしまったのって悲しくなった思い出があります。今回ホラー曲を募集してその結果を作曲者で分けてみると、ジョンとポールが9曲、ジョージが3曲となりました。A Day in the Life はジョン・ポールそれぞれに1票を入れてます。またアルバムではハードデイズナイトとマジカルミステリーツアーから1曲、ラバーソウルサージェントペッパーから2曲、リボルバーアビーロードから3曲、そしてホワイトアルバムから8曲とダントツで白い2枚組にホラー曲が詰まっていることがわかります。ではこれから4曲続けてそのホワイトアルバムからです。ネクサスさんはビートルズを聴いて怖いって思ったことがないそうなんですが、悩んだ末にこの曲は雰囲気がホラー感ありかなってワイルドハニーパイを選んでくださいました。パティお気に入りで採用となったようですが、ホワイトアルバムの中でもさすがに違和感を抱くっていただきましたが、ビーチボーイズのワイルドハニーとホワイトに収録されているハニーパイの掛け合わせということなんですが、他にもレコーディングの途中でなんとなく録音しているものはいくつかありそうなのに、本当になぜあえてこの曲を収録したのかなって不思議です。エンディングの変なボーカルとコーラスにも気味悪さを感じます。14曲目のロングロングロングは佐藤部 L6 さん、国千代さん、桃山ビビオさんの選曲です。佐藤部 L6 さん、お名前の読み方をずっと間違っててすみませんでした。当然最後のところのハモンドオルガン、ワインボトルの振動音、ドラムロール、ギターをかき鳴らす音だけでも不気味なのに、とどめのジョージの声、もう恨めしやが聞こえてきそうですっていただきました。そして国千代さんの体験談は本気のホラーシチュエーションです。夜車を運転するときエンジンをかけた瞬間にあのラストのジョージの声がいきなり聞こえてビビりまくったことがありますっていうエピソードなんですが、ボトルのカタカタ音も暗闇で聞くとだいぶ恐ろしいと思いますし、ビクってなってアクセルを踏み込んでしまわなくてよかったなって思います。15曲目はジョンのクライベイビークライ。トラミさんからは歌詞がなんとなくおどろおどろしく感じますとコメントをいただきました。またママリンさんからはこのクライベイビークライを聞くと映画ローズマリーの赤ちゃんが頭に浮かびます。この映画はジョンとヨーコさんが後で住むことになるダコタハウスで撮影されていますが、この建物では不吉な出来事が多くて怖いですといただきました。ダコタハウスの外観がローズマリーの赤ちゃんのロケ地になっているっていうのは知ってましたが、私は映画はまだ見たことがありません。今回改めて映画についていろいろ検索していると、映画の内容もかなり悪魔的で本気のホラーですが、映画に関わったスタッフに不幸が重なっていたりして本当にゾクゾクしてきました。なので多分映画は見られない気がしています。 このローズマリーの赤ちゃんの流れでつながるのがヘルタースケルターで、こちらはアルデバランさんが選んでくださいました。怖い曲というより怖い曲にさせられてしまった曲ですけど、チャールズ・マンソンに目をつけられてしまった曲ですとコメントいただきましたが、本当に目をつけられてしまったっていう感じです。ローズマリーの赤ちゃんの監督の奥さんなど複数人が殺害されたテイト事件を起こしたヒッピー集団を率いていたのがチャールズ・マンソンで、彼はこのヘルタースケルターに触発されて事件を計画したという全く理解不能な説明をしています。岡崎京子さんの漫画ヘルタースケルターもグロテスクというか結構不気味で、人間の恐ろしさみたいなものも描かれていて、この曲にはそういう人間の闇の部分を刺激する何かが含まれているのかもしれないなと思ってしまったりもします。ヘルタースケルターはポールがザ・フーに触発されて作った超激しめ曲ですが、最初レコーディングされた時は楽曲は27分以上あって、結局そのテイクは採用されていませんが、その1968年7月18日木曜日にはヘルタースケルターの前にクライベイビークライのレコーディングもされています。なんかちょっとホラーです。続いては曲の構成が怖いストロベリーフィールズフォーエバー。曲がフェードアウトして終わったかと思ったら再びフェードイン。初めて聞いたのは5歳ぐらいの頃でしたが、子供ながらに不気味な曲に聞こえたのは覚えていますと M さんからいただきました。全く予備知識がない状態で夜に一人で聴いてるとすごく怖そうです。あのふわふわした浮遊感がある遠慮がちな感じの音もホラー感があります。そして最後の最後にジョンが謎につぶやいているクランベリーソースという言葉が I buried Paul、 ポールを葬ったに聞こえるってことで、ポール死亡説の一つの根拠にもされてしまったという事実もややホラー感があります。18曲目のアデインザライフはキヨコさん、ニャンシーさん、サトベエルロクさんの選曲です。キヨコさんのエピソードはすごく可愛くてほっこりしました。昔々小学6年生だった兄がビートルズにハマり出した頃、私は小学2年生でした。幼心にこの曲のインパクトは強烈で怖くてたまりませんでした。特にラストのオーケストラの旋律がクレッシェンドしていって、じゃーん、そして長い余韻、その後の呪文のようなセリフ、ホラーそのものでした。今はもちろん大好きな曲です。でも高校生くらいまでは怖くてラストだけ音を小さくして聞いてました。聞きたいけどちょっとボリュームを下げちゃう感じがなんとも胸キュンです。そして同じく小学生エピソードを送ってくださったのがニャンシーさんで、悩んだ末に初めて買ったアルバムがサージェントペッパーズだったのに怖かったっていう話で、特にこのアデイインザライフは怖くて夜聞けなかったそうです。アルバムのファーストチョイスが渋すぎる小学生だなって思いますが、ニャンシーさんはサージェントの次にリボルバー、そして3枚目はホワイトアルバムを買われたそうで、まさに今日のビートルズホラー曲の宝庫の3枚をあえて選んでいってる感じさえしますが、ご本人的にもそこからじゃないって過去の自分に言ってあげたい気持ちだそうです。完全に同意します。サトベエルロクさんはそんなみんなを恐怖に陥れたストリングス無限上昇からの不協和音を最初に聞いた時はこの人たちはまともじゃないと思い、最後の E メジャーコードのピアノの残響を夢うつつで聞いてた時は経験もないのに空襲だってうなされたというかなりヘビーな音の恐怖に見舞われた経験をお持ちです。ヘビーといえばシーズソーヘビーなジョンの I want you ですが、ママリンさんからはこのジョンの愛の表現がヘビーヘビーすぎるところがかっこいいんだけど聞く日によってはちょっと怖いっていただきました。私もこの重すぎる愛に恐怖を覚え、思春期はいつも途中で挫折してスキップしていました。私がスキップしていたジョンの曲は I want you だけじゃなくて20曲目のレボリューション9もでした。選曲してくださったトラミさんも若い頃は怖くて聴けない時期があったそうです。私は小学生の時はデフォルトでスキップしてましたが、思春期になりちょっと背伸びして前衛音楽かっこいい、ナンバーナインくらい聴けないととか無理やり思い込もうとしてましたが、それでもやっぱり無理でした。今は作業用 BGM 的に余裕で最後まで聞き流すことができますが、まだ膝を突き合わせて楽曲を隅から隅まで堪能しようという境地にまでは至っていません。今後の課題です。以上が恐怖を抱くホラーなビートルズ20選でした。いろんなパターンの怖さがあって、そして皆さんいろいろな怖い思い出とか印象をお持ちですごく興味深かったです。改めて発見したり知ることができたことも多くて、本気でゾッとする瞬間もあったりなんかして、本当にありがとうございました。で、今日のプレイリスト1曲目 She Said She Said を改めてじっくり聴いていて、私このドラム好きだなって発見しました。 なので唐突すぎますが、次回のテーマはドラムが印象的なビートルズにしたいと思います。このテーマ案は以前サリさんからもご提案いただいてました。ありがとうございます。この曲のリンゴは最高、このドラムのおかずは聞き逃すべきではない、などあなたのビートルズのドラム推し曲を教えてください。応募フォームでもツイッターからでもノートの記事のコメント欄でも構いませんので、このドラムを聴くと漏れなくテンションが上がるわって曲があれば送ってください。この番組で作ったプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。60年前の今日、1962年8月18日はビートルズにリンゴが正式に加入し、ヒュームホールで初めてジョン・ポール・ジョージ・リンゴの4人が同じステージで演奏した記念すべき日です。レコードデビューまでのカウントダウンが始まります。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき23回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。ジャケットの写真が一番怖かったのはレッド・イット・ビー、ミホエルでした。